ンプレッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン。
お願いしまっこー。はい、3月に入りました。
はい、何も喋らせてくれないですね。
うわごめん、タイミング逃した。どうぞ。
めっちゃねタイミング測ってましたもん。あの子供の頃さ、大縄跳びに入る時にこう、うん、なんかいしょどうしようどうしようみたいな、
どうしよう
あの状況を今やってましたけど、
ね、縄回しとる方早く入ってこいよ。
入れ入れ言うけど入れして大変やからね。あれもう何回も足踏みしてね。あの大縄といえばさ、みんなで飛んでさ、うん、あの足引っかかった人気の毒やよね。
引っかかったけど僕じゃないよって顔するでしょ。
でもどう見たってわかるからさそこで引っかかっとるやんけみたいなのが、
立った足を整えて自分もみんなと同じ方向に行くみたいな、
こっち側に移動して私じゃないよみたいな、もうあの光景あったね。そういうのね、
ああいう時、うん、パッとこう自分じゃないよって顔をするか、それとも、うん、すいませんっていうタイプか、どっちの子供だった。
私ね、どちらかというと引っかからない子供だったかもね。
あ、いいね。
島子さんは
引っかかる子供
でその時どういうタイプ。
今みたいに、うん、あすいませんって言われるタイプじゃないから。
あそう、
うん、私ってことは分かってるから、それ隠しはしないけど、うつむいてこう下向いてる
よ。なんかうつむいて下向かれたらもう何も言えんよな。
しませんやよとか、ほら子供って残酷だからさ。
あ、まあね、はっきり言うところはあるからな。
しまやぞとさ
言われれば言われるほど下向いてはシューンとし て,
として、だんだん長縄跳びが嫌になってくるみたいな、
うん、けなげな時があった。で今はどんな感じでしたっけ。
今はすいません
もうちょっとおばあちゃんやおばあちゃんみたいな本当はそっちの方が楽なんだけどね。
そうですね。でも終わってからもう、うん、すいません私のために何回もやらしめてしまいましてみたいな言えてた。今
全然言えてなかった、
うん、やらしてしまいまして。
そうさ、うん、パッとその自分をさらけ出して開き直って言うってさ、うん、やってしまったら簡単だけど、うん、やるまで大変よね。
そうね、できなかった人にとっては、うん、性格を一部変えるってことだから。
そういうことやな。
なかなか難しいですよ、
ね。
うん、
なんやろね、プライドとかが邪魔するんですかね。
うん、プライドなのか、
自分だってことは自分では分かってるはずで、
分かってるけど謝り方もすいませんっていうのと、うん、申し訳ありませんでしたって、本当になんか冗談一つなくきっちり謝られても困るそこまでのことじゃないよっていう、
私の責任でこの度は本当に大縄跳び引っかかってしまいまして、大変皆さんには多大なるご迷惑を、うん、
本当なら30回行けたところを、僕のために15回で、いやもしかしたらもっと行けててかもしれないところ本当に失礼いたしましたとかさ、
ね
ね、なんか謝る状況さえもわからない、
ね、すごいね。そう思うと、はい、あの大縄跳びってさ、うん、そういう勉強の場でもあったのかねだから団体で何か一つの目標を達成しようっていうのでさ、そこには引っかかる子もいれば引っかからない子もいたり、
大縄跳び全国小学校選手権みたいなのあって、
あるある、ね、
全国の何小学校とかにだんだん、うん、あので予選勝ち上がってきたところが出てっていうのって本当に一生に残るやん。あんなの本当に決勝とかって、
そうやね、
そこで引っかかった子の甲子園の自分のせいであれ終わってうーん
あるよ、ね、
っていう涙で俺の最後のミスのせいでみたいな。
サッカーなんかでもさ、ずっとこう延長的にいってさ、PK で決まるみたいな、あの瞬間とか、あの外した人の気持ち考えたら、
気持ちさ全日本背負ってる時とかさ考えられないよね。そう思った、そういう精神を子供の時のそういう小さな時から養ってってるのかもしれないよ ね,、
うん、ねそういうことなんよね。全てのことにちゃんと意味があるんです ね
初めは自分のことだけかもしれないけど、うん、もしかしたらそれが日本を背負って立つ立場になった時の自分の捉え方、うん、考え方、
ね、
うん、
この子供の時の大縄跳びが生きてくる、
生きてくるのかもしれない。
あ、大縄跳びでこんな深い話になっちゃった
でもそれだったらそこまで教えてほしい先生に、あのもし自分のせいで大縄跳び引っかかってしまったらみんなに謝りましょうねとか、うん、で周りのみんなもわざとやったんじゃないから、一生懸命やってのことだから許してあげられる大きな心を持ちましょうねとか、まあね、そういうのをもう教えてくれれば
セットでね、
うん、そうするとみんなもさ引っかかった時に寛大だし、自分もごめんなさいって言いたいけど恥ずかしくて言えない子もいると思うから、う
ん、
ごめんなさい。
でもどうなんかね、そういうの身をもって体験するっていうのも大切な気もするしね、うん、だってそうなった時にそう言おうっていうのを申し合わせてやるのと、
あ、そっか、 か。
ある意味さ残酷なこと言うた子供にとっても、うん、それは勉強でさ、うん、言った時に島っ子さんのようなタイプの方が下向いてうつむいて例えば泣いてしまった、うんうん、それはそれでほらしまった俺大変なこと言うてしまったかもっていうのも
かわいそうなこと言っちゃったなみたいな。
それも勉強になるしね。
でもその瞬間割と俺のせいじゃねえぞみたいなあいつは謝らんだからやぞって
そういう人も
やりがちやけど大人になった時に あれはちょっとかわいそうなことやったなって
分かったあれだその瞬間、ね、その瞬間をやっぱ先生は見てて、うん、個別で何か対応するって、まあ、先生も大変やけどねそう言うとね。
でも、うん、実際にその時にあすいませんってすぐついポロッと口から謝る言葉が条件反射で出ちゃうような子は、うん、多分日常生活で親がそういう風に育ててるのかなとか。
そうかもね。
親が子供に対しても子供になんかぶつけてしまったりしたあごめん大丈夫とか言って、うんうんうん、親が瞬間的にそういう風な子供に対してもそういう対応するタイプだったら、うん、子供もそういう風に自然に受け継ぐもの、ね、もしかしたらね私子育てしたことないか分かんないけど
体験とかしつけみたいなもので、うん、結局はまあ家庭家の方が大事なとこもあるだろうからね、
うん、こうしなさいって言われることよりも親がそう言ってることを子供は自然にこう真似して受け継いでいくってところってあると思うからさ、
ね
うん口癖とかね。
何でしたカエルの子はカエルでしたっけ、
うん、何
うん、おたまじゃくしが、ね、よく分かんなくなりましたけど、
うんうん
ね、結局親に似るっていうね、うん、感じもしますから ね、
ほんとね。
ちょ曲いきますか。あ、
はい、
はい、お青春というのがタイトルに入ってます ね、
いいね。ちょっとつながったんじゃないですか。
ちょっとつながった感じがします、うん、もちろん意識してトークしたつもりはないですけどもそれではお聞きいただきましょう。浜田翔吾青春のビジョン。浜田翔吾青春のビジョンお聞きいただきました、
はい、
いいね青春っていう言葉 ね、
青春ね
青い春、
うん、あのうちらも、まあ、若かりし頃もあったわけで、
今現在も若かりし頃のイメージでいますよ僕は
青春っていう、うん、でも周りから見たら学生とかそういった子たちを青春してるねって思ったりそういう風にするじゃないですか。けど青春時代っていう一般的にその時代乗り越えた人たちは俺死ぬまで青春だからっていう風に自分で言い始めるっていう現象ない？
ある自分も今それ思ってる。
そうでしょ、うん、
いつまでも青春を感じていたい、うん、
今も青春だって結局青春って誰が考えた言葉なんだろうね。すごくない？
まあね、何歳から何歳までが青春ですって定義もね、あるよらないようなところがあるからな。
青い春って、うん、なんでそう名付けたんだろうって思うし。
そうやな、なんか由来はあるんでしょうけどね。
そのまだ人間青いなっていうところの青なのかな。
あ、それもあるかもな。
まだ若かりし頃の春っていうことなのかな。
そういう意味で言うと青春じゃないよな。
あ、だから分かった、うん、人生を
分かった
春夏秋冬に例えたのその人は。
なんか辛いな。
人生を春夏秋冬にした場合のまだ子供とか学生時代は春だから、
うん、そういうことかな。
春の季節で、うん、そのまだ人間が青い春ですよっていうことで、
じゃあ僕たちは
えまだ夏ぐらいじゃない
し夏で痛いな。
夏で痛いな。
なんか心の中でちょっと秋を感じてしまって今え秋冬向かってくのみたいな。
ちょっと待って、そうしたらさ周りの人たちがね、コンプよ、ああお前が秋って言ったら俺たちはいつになるんだ、回り回ってまた春が来てんのかって言われちゃうよ。
本当
うちらはまだ夏って言った方がいいって。
そうよね、じゃあ冬だから終わりってことはないからね。
そうね、
でも春夏秋冬言うたやん、うん、
でも冬の次に冬を越えた人にしか見えない景色があるのかもしれない
じゃん。いや、そうか、なんか水墨画のようなちょっと寂しい感じがしちゃうな。
冬の季節がもしかしたらあるかもしれないよ。
いやけど、まあ終わりってのは必ず来るからね、うん、だから心の中ではその準備というか、
う
ん、
そう思うと
そういうのが必要なんかな。
そう思うとさ、うん、年度ってすごくない？
年度、う
ん、春をまた終わりにしてるわけじゃん。
そうね、2月3月、うん、
だから12月を終わりにしてないってところが、うん、なんかすごく意味のあることだな。節分は2月3日にあるように、
はいはいはい、
1年の節目を全てを12月にしてないっていうところが、うん、 なんか人間の本能というか、うん、心の豊かさというか他の動物にはない考えというか、
特に日本人だからかもしれませんけど、桜の感じとかさ、青空の感じとかさ、ね、始まりみたいなね、
なんで桜の季節に終わるのかとか、
うん、
なんで桜の季節にまた始まりだけじゃなくて終わりもあってとか、うん、多分それを決めた人は絶対いるはずで、
そうよね、うん、
そのルーツをたどっていくことをすごく面白くて、その研究している人もきっといるはずなんだろうけど、
そうやな、
まあ調べるのがめんどくさいから調べてないけど
そうだね、まあ始まりの季節、うん、まあ一方では別れの季節でもあるんですけど ね、 ねこの間もね、うん、あのずっとお世話になってる富山市のある小学校の校長先生と、うんうん、まあお話してたら、うん、もう今年で定年なんですよって言って、すごく爽やかな表情で、
うんうん、
で単純にシンプルに心の中になんか寂しいなと思って、うん、ずっとこういろいろ一緒にお仕事してたから、
うんうん、
いや寂しいですね、なんかすごい寂しいですよって言ったら、うん、いや出会いがあれば別れがあるんですよってさらっとこう言われて、まあ、確かにそうだよな、
あでもわかる、うん、その校長先生の気持ちがわかる、うん、なぜなら今この校長先生とかその終わるってことは60歳ぐらいでしょ、
うん、
で23歳からきっとやってらっしゃる、
うん、 そうね、
そしたら、まあ、40回ぐらい別れ、うん、卒業式をやってるから、やってるんですよ
先生たちはね、
で入学式も、うん、あの40回ぐらい経験してるわけだから、うん、もう出会いがあってまた嬉しいよ、喜びもあってっていうことを全部、
まあ、先生たちは、うん、本当卒業式とか涙される方も多いし、ね、そういうの毎年のように経験してたもん ね、 ね、
繰り返してくるとそういう逆に清々しい素晴らしいことなんだよ別れとは。
そうで、うん、その後帰り車の中でさ、うん、出会いがあれば別れがあるんかっていうのをしみじみ思いながら、うん、なんか自分の心を整理させたいなと思って、
うん、
逆に考えていこうと思って、
え、
うん、逆、うん、別れがあれば出会いがあると、
うん、
逆に言葉をするだけで出会い重視みたいになるじゃないですか。
うん、よく言うよね、なんか今持ってる荷物を下ろさないと新しいもの持てないよとか、
う
ん
そうね、
その引き出しいっぱいに入ってると新しいものが入ってこないよっていう、やっぱ風水とかでもやっぱ言われるから、
風水、
うん、だからその何でもキュキュ爪にどんどんどんどん入れていくばっかりじゃなくて、うん、また次の新しい自分のためにまた卒業も必要だしとか、
そうね、
なんかそういう季節を設けてくれてるのもまたいいことなのかなと。
なんかいいこと言うな、うん、そうやね、一回自分の中のものをすっきりと整理して空っぽにしてみて、ね、うん、新しいものが入ってくるスペースを作る
ね、まあ、めっちゃ自分にも言い聞かせてるんですけど、
本当やな、なんかしみじみとそれ、うん、すごく心にしみるな、
ね、え、なんかそういう曲なの次が、もしかして、
全然違うんだけどなんか、ね、今の自分にはちょっとしみるなと思ってさ、
はい、うん、まあ、3月が一番そうなのかな、
うん、ちょうど ね、 ね、
うん、4月
別れは多い季節でしょうからね、
来月になるともうちょっとパーッとなってくるのかなと、うん、桜の季節もまだもう少し先だしね、
そうね、うん、桜綺麗だからね、うん、楽しみやね、うん、あのピンクの桜、
ね、
ほとんど白く見えるぐらいのもっこもこのやつ、うん、そう言うたら今島子さんかぶってる帽子みたいな、うん、
帽子みたいな
これベレー帽、
これベレー帽風ですね、
ベレー帽風だよね、
うん、
そんな感じの桜が恋しくなってきたなというところで、うん、
楽しみですね、
曲いっちゃいますかね、
はい、お願いします、はい、
お聴きいただきましょう、矢沢永吉トラベリンバス、コンプレッサー
島香織のシャンシャンジュースデイ、
さて、
はいはい、
ですね、うん、メッセージも届いてましてね、ほうほうほう、北条若狭屋さんの新店舗がオープンしたみたいですよって、
うん、
いや知ってますよそれは、私は知ってますよ、知らないですかもしかして、
北条若狭屋さん、かりんとうりん屋さんでしょ、
そう、この番組のスポンサーですからね、うん、そんな情報私は知ってますよ、
うん、え、どういうこと、他にあるってこと、
そうなんですよ、知らなかったの、
私島子さんが東京に住んでるからさ、
そうか、でもけど一番利用してる島子さん、うん、富山駅、
富山駅利用してます、
利用してるじゃないですか、はい、あそこにある富山マルシェ、
はい、
この富山マルシェ店が2月25日にオープンしたんですよ、
聞いてない
ぜひ、収録終わった後行ってみてください。
あ、この後行きますじゃあ。
ね、はい、あの美味しい美味しいお菓子がたくさん並んでますからね。
じゃあカリントン饅頭もそこで食べれるのかな。
ね、私もね実はまだ行ってないんで、うん、カリントン饅頭が食べれるかわかんないんですけど、ね、
ラインナップが、うん、北条若狭屋さん、カリントリ屋さんとどう違ってくるのか、うん、楽しみだな。
またあ
の、
うん、見に行ったら教えてください、ね、
はい、わかり、コブちゃんもどっちが先に行くか分かんない。
そういえばこの間も越中園芸クラブ三楽会ワンコイン寄せっていうのを開催してるんですけど、うん、そこに差し入れがあって、うん、それもカリントリ屋さんのカリントン饅頭、あれはね2月の開催だったんですけど、うん、チョコレートが入ってましたよ。バレンタインに合わせたやつだったのかな。
北条若狭屋さん和菓子だけじゃなくて洋菓子も置いてらっしゃるからね。
そうそうそう、3月はどんなカリントン饅頭があるんですかね、
うん、はい、楽しみです。
皆さんからのメッセージもお待ちしてますよ。
郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズデー係まで、皆様からメールでの応募もねお待ちしておりますよ。
はい、よろしくお願いします、はい、その美味しいカリントン饅頭のプレゼント企画、うん、開催してますから ね
毎週やってますよ。
ぜひメッセージ送ってください。
はい、
コーナー締めましょうか。
はい、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。